森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます、森ひよりでございます。朝ドラが終わって8時半からは森ひよりのワトセトラジオの時間でございますが、新しい、朝ドラが始まってもうだいぶ経ちましたね。私、あのドラマが始まった時ですね、またいいドラマ始まったなと思ったんです。でなぜかと申しますとね、子供さんたちがとってもお行儀がいいんですよね。なんかあのお家入る時もギターをね揃えるところをしっかりとこうカメラが撮ってたりですとかね、食事をする時ももちろん正座ですし、お父さんお母さんに対して敬語ですしね、これテレビで流すのにはとても子どもさんたちにとっていい影響をね、なんか、まあ、ある意味その感動といいますかねを感じていただいて、自分もしたいって思っていただけたらいいなと思うようなドラマが始まったなと思っておりました。
いや、皆さんおはようございます、ビリーでございます。うちの子もね、ずっともう、今年6年生なんですけど、1年生の時からあれが終わってから、BS なんですけど、BS のあれが終わってから投稿するとええみたいで、で、見てるんですけど、今回見ててね、ひよりちゃんとはちょっと意見違って、
あらあら、
パパ、なぜこの人たち敬語なの、
あら、
いや昔はみんな敬語だったんだよ、うっせーから始まって、
そうですよ、
きっしょーとか言われて、
いや本当ですか、
でもおっしゃるように、あれはぜひね、真似してくれたら、なんとなくこう、
そうか、でも
いいよな。
そうですね、私たちそう思いますけど、やっぱり子供さんにとったらちょっとやっぱり違和感かもですね、慣れてない言葉を聞くわけですからね。
今逆にもっとこう、親子感が友達感覚になってるところが多いからじゃないですかね。
どうなのかな、私は親じゃないからちょっと疑問がありますけどね。
トトとカカでしたっけ、
トトとカカ、それでもね、昔にしたらそんな許さない、そんなんじゃダメだ
って、
ね、
父上母上、
そうですよね、
まあ、そうなんです、田舎行ったら夫、お母ですか、うちはパパママですけどね、
お父さんお母さんという言葉が大事ですよね、
まあ、さん付けですよね、
で尊い人っていう、とうとうとうとうと、お母さんかーかーかーか、太陽、家の太陽だっていうね、はい、大事だと思う、まあちょっとね、
よくそんなところに見てるんよね、僕全然そんな見てない、
本当ですか、そうそうそう、
今回は一体なん、誰の物語なんかなとか、
そうですね、
そっちの方しか、うちね、基本的にテレビつけないんですよ、それ以外は、だから、はーんと思いながら見てました、
そうですよね、あたいなと思って、私仕事からね、
今週はですね、ちょっと初っ端から、
はい、
ひよりちゃん聞きたいことが、
あ、何でも聞いてください、
ちょっと改めて聞きたいことありますので、ぜひお願いいたします、
お願いいたします、
はい、行方が欲しい、この声が届くなら
FM ギそれではご質問があるということでしたけれども、はい、
ちょっとね、小耳に挟んだのと、
小耳、
あとね、フェイスブック上でね、ひよりちゃんがアップしてるんじゃないんですけども、僕あの五円積み大学一緒やったんですけどね、五円積み大学のなんか、フェイスブックから、ひより塾っていうのが目についたんです、
あら、身についちゃいました、
何の塾なんでございますか、ひより塾、ね、あなたのお名前がついてる塾でございますね、
そうなんですよ、まあ、そもそもひより塾という塾をつける、名前をつけることにですね、とても恥ずかしい抵抗感があったんです、でもですね、あの確か2期かな、2期かな、2期、
何の2期
か、あ、1期かな、
今2期って今6回ぐらい言ったけどね、2期か、2期
って、あのですね、ひより塾今4期なんですよ、1年間やるので4年目、
もう4年目、
そうなんですよ、で
そもそも1期目があったわけだ、
1期だったし、まあ、今から言うと0期っていうのもあったんです、半年間だけなんですけれども、
何を一体する塾なんですか、
これはですね、ちょっとね、言えない、
なんじゃそれそうなの聞いて
る、いや、あの一言で言えないっていう意味なんですけども、はい、っていうのはもともと礼儀作法の一応講師でですね、
そうですよね、
礼儀作法の話をするということが本来の目的ではあ、 るんかな、いや、ひょり塾の元々の趣旨はですね、やっぱりあの今の日本女性がもったいないっていうところから来てるんですね。やっぱり明治維新の頃の日本女性って世界から来た人たちに、もうその存在に感動させた部分があるんですよね。人のことを思うがゆえの所作の美しさといいますかね、あの思いやりの心もそうだと思いますし、はい、いろんな意味であの日本女性というものが世界の皆様にとっては、まあ、奇跡じゃないですけど、なんかこう、まあ、驚かせた部分だった、はい、でも今の日本女性はどうかなと思うと、本来の、まあ、お役目を、うん、忘れてしまってる人も多いんじゃないかなと思うと、もったいないなと思って、はいはいはい、だったら私が学ばせていただいた範囲でしか伝えられないんだけれども、できる限りあの日本女性がより一層輝き、世界の皆様に対して貢献できる何かというものがあればいいなと思って始まったんです。でもちろん礼儀作法も知ってると大事なんですけれども、はい、女性というのはそもそも子供さんを守り、そして男性をサポートといいますか、支えてということが本来の役割だと思っているタイプなんですね、はいはいはい、私。なので男性と論争といいますかね、するための知識はいらないと思うけれども、子供を守り、そして、旦那さんなり男性を支えるための知識というものは必要だと思っていて、でも多くの女性が例えば社会情勢とか法律のこととかっていうものは自分にはいらないと思ってる方が多いんですね。でもやっぱりそういったことを知ってることによって守れたり支えることができたりするのであれば、必要な知識といいますか、それが時事問題であったとしても、歴史だったりしても、はやっぱり知っときましょうよっていうことで、半分は一応礼儀作法の話、
半分は礼儀作法の話、
はいはい、3時間あるんですけど、
おあ1回の塾は3時間
です、はいはい、半分はその時私が勝手ながらですよ、気になることを話しさせていただくっていう感じなんですよ。
は、はいはいはい、
そうなんです。ですから時に歴史の話になり、時に大和言葉の話になり、時にその時気になる例えば事件の話になり、いろんな話を半分はさせていただくという、私としては女性版消化村塾といいますか、
ほー、はい、はいはいはい、わかるわかる、
なんていうんですかね、勉強を学ぶ場ではなくて、生きていけるようにみたいな感じで、だから私塾なんです、私の、特別枠なんです、日和塾は
特別枠なんです
か、はい、だから他の仕事とは自分の中で、あの分けてますね、日和塾は、
ちゃんと聞いてるんですかね、はい、
どちらかと言いますと、日本あの話これを知っておかなければとか、これを話さなければっていうことは、全国あの皆様が同じ環境の中で聞けるっていうことが大事だなと思っているので、なのであの当たり前のこと当たり前に価値観にしていきたいという思いから出来上がった塾なんですね。
当たり前のことは、はい、面白いね、
はいはい、なのでそもそもこれであのこれがお商売だとちょっと思ってないところですね、はいはいはいはい、っていうところなんです。
私塾やもんね。
私塾なんです、はいはい、であの福岡の皆様には大変お世話になっていて、はい、一期だったかな、あの最初、あそう一期ですよね、もちろん日和塾ができた時ですから、ね、最初やっぱりね、日和塾なんて名前つけるのもそんなもう自分の名前恥ずかしいですっていう話をしてたんですけれども、一期は福岡校と佐賀校があって、
両方とも九州なんや、
はい、福岡で、そうそう福岡で喋って、佐賀に移動して、はい、佐賀で喋って、そして次の日また福岡で喋るっていう3クラスだったんです。
あ3クラスだったんですね、はい、
その時の福岡か佐賀会場を貸してくださっていたあの佐賀の嬉野寿司さんというおかみさんがのおかみさんが日和塾っていう名前にしなかったら会場貸してあげないって言ってくださって
男前なおかみさんやね、
はいはい、それでじゃあ会場貸してもらわないと困るので、じゃあ日和塾でって言って始まったんです。4年経ってようやく日和塾って自分でも言えるようになって、
はい、
Facebook でも日和塾今週ありましたって書けるようになったのは4期になってからですね。
その前なんて書いてたの？
あの恥ずかしいので、
寄り合い集まり、
そんなもあの日和塾っていう名前を使わなかったですね、はい、Facebook に書くときも。
でようやく慣れてきました。だって、はい、全然つい最近も僕
そうですよ、ね、
見出したのあれ、ね、って思って、
はい、そうなんです、私の私塾なんです、 私の志を話すところなんです。
対象は女性が多いんですか？
女性が多いですね。今岡山校は、うん、あの五円紬大学の皆様がご好意でしてくださっているので、うん、男性も多いんですけれども、はい、福岡も 100% 女性で、うん、なのであの先週だったワンちゃんの話をしたのは、うんはいはい、あのワンちゃんの動画なんかも、うん、やっぱりあの女性が知って命を大事にするということはどういうことなんだということを知っとかないといけないので、うん、なので日和塾ではあの番組をみんなで見ましたとかね、そういうことをさせていただいています。
それいいね。半分はその作法とかいろんなことやって、はいはい、あと半分はその時のことをやるって、はい、それ面白いね。
はい、うん、はい。なので意外とね、日本の歴史のことも本当はお母さんになっていく女性が知っとかなければいけないこと、うん、あの日本の誇りを伝えることによって子どもさんたちが誇らしく生きていけるわけですから、うん、日本の歴史が世界最古の国家で現存する国家なんですよって聞くだけでも子どもさんたちはきっと誇らしくなるはずなのに、うん、親御さんが知らなかったら言えないじゃないですか。
知らんもんね。
なので、うん、あの女性の皆様に話をさせていただいていると、うん、天皇陛下が125代目なんですよっていうことも知らないと言えないの で、
ね
うん、子どもさんたちに皆さんを通じて言ってほしいという思いから、はい、そういったことをあのお伝えさせていただく場を日和塾としているということですね。はい。
そっか、今年、ね、この4期になってから言えるようになったから僕の目にも止まったわけ
です。そういうことですね。私のタイムラインに自分の言葉で日和塾と書いたのは4期が初めてだと思います。
はあ、でももう4年もやってられるわけですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。そう、もう早いですね。だから福岡の皆様には本当、まあ、九州全体ですね、九州の皆様には本当にお世話になってますね、長い間。
で、福岡行くときは何できてるの？新幹線、飛行機？
新幹線なんですよ。
はいはいはい。
今の質問の意図は何ですか？
ひろちゃんのことやから、はい、何で行くんかいなと思ってい
や、この前ね、面白いことありましてね、はい、あの私実は福岡に行くあの時間、あの距離の新幹線が苦手なんですね。
でしょ、なんとなく、はい、なんか長いじゃないですか。
長いです、本当に長くって。で今日和塾はですね、土曜日に岡山港行ったら、はい、次の日福岡港になるように組んでるんですね。
土日になってるんですね。
そうなんです、はい、なので岡山行ってそのまま福岡行くこともできるんです、うん、でも結局最近なんか観光客の方が多いみたいで、うん、ホテルが取れなくって結局1回ずつ帰ってきてるんですけど、はい、いつだったかな、4月の、うん、ある4月の、日和塾の時にですね、私はその時は岡山行って福岡行って、うん、そして京都に帰ってくる予定だったんです、うん、でそもそも新幹線が苦手なんです、長い距離、はい、まだ東京は大丈夫なんです、あの福岡までの距離が京都からですのでね、うんうんって言ってるんですけれども、
一緒一緒、
はい、うん、そんな中でですね、あの仕事を、ね、今私させていただいているつもり作プロジェクトっていう仕事があるんですけれども、はい、ミッションが来てですね、うん、あの吉野に集合だと、奈良県の
奈良県の吉野に集合、はいはい、
それがあの岡山の、うん、日和塾の後だっていうことなんです、うん、これはもう重要案件だという話だったので、岡山の方々に失礼をしながら、うん、岡山から新大阪帰りますよね、
はい、
でそこから地下鉄乗って天王寺行きますよね、うんはい、そこから天王寺から大阪阿倍野橋駅に行って、うん、近鉄電車に乗って、うん、ブーンって吉野まで行って、そこからタクシー乗って目的地に行ったんです、うんはいはい、でこれって結構遠そうじゃないですか。
遠いじゃないですか。
でもですね、乗り換えが多くてまあまあ平気だったんですよ。でそこからどうしたか、私はですね、いつもあの私の頭で考えますと普通に電車乗って帰ってきて新大阪から福岡っていうルートを思うんですけれども、うん、ある方がですね、一緒に仕事してる仲間がですね、いやいやと、奈良って南だよねって、うん、関空南だよねと、こう言ったらいいんちゃうんっておっしゃったんですよ。
関空行ったらね、はいはいはい、
それでこう言ったらって言われて、この距離をタクシーで行ったんですよ、うん、そしたらそもそも前日いろんな会議してますから、まあまあ遅かったんです、はい、でもこのタクシーに乗ってる間っていうのは寝れますよね、
はいはいはいはい、
で着いたら飛行機ですよね、はい、1時間で着きますよね、はい、でそこからあの会場まででしょ、うん、とっても体が楽だったんですよ、
はいはいはい、感
じがね、飛行機すごいと思ってできることなら飛行機で行きたいんですけど、はい、京都はね、残念ながら空港が遠いんですよ。
遠いですね。
結局京都駅から新幹線になってますね、
はい、あ、僕、うん、結構福岡行くときは飛行機で行くよ、う
ん
は
い、でも神戸に住んでらっしゃったら空港近いですもんね、
うん、伊丹空港
とか神戸空港は
神戸空港も
ですよね、
うん、ただ神戸空港は、ね、便が少ないんで、あ、東京空港は便利ですけどね。
でも 伊丹空港行くのも遠いんじゃないです
か、うん、神戸からだったら僕車でいつも行くので。
なるほど、じゃあすぐですね。
あればすぐなんで。
そらええわ。
そうなんですよ。
そらええわ。
僕ね、新幹線何が苦手かっていうとね、まあ、グリーン車とか乗ってもですね、うん、あの揺れ、微妙な揺れがね、僕ダメなんです
よ。そうですよね。いや、私ね、皆さんね、私新幹線酔うんですけど、うん、新幹線で酔うなんて聞いたことないって言われるんですけど。
いやいやいや、分かる分かる、それ
結構揺れますよね、うん、
またそのやったら飛行機の揺れの方が怖いけど、うん、一瞬じゃないですか、
うん、いや、私ね、うん、乱気流大好きなんですよ。
また変、やっぱり変やわ。
本当ですか。まあ、飛行機が落ちないという信頼があるからだと思うんですけれども、もうね、荒れるほどね、なんかジェットコースターの気分で楽しい、嬉しいタイプなんですね。あ、そうそう、それでですね、はいはい、さっき面白いことあったって話なんですけどね。あ、そうですね、はい、そう、だから、岡山行って吉野行って、うん、福岡に行くっていうパターンがあったんです、うん、4月にですね、うん、でまあまあちょっと大変だったんですけど、うん、吉野行った次の次の日に、まあ、お仕事があって大阪の大正区っていうところに行ったんですよ。
大正区ね、
はい、で大正区はですね、下町情緒あふれる、まあ、とても素晴らしい町なんですけれども、はい、今古い建物をいろんな方が、まあ、リノベーションといいますかね、されるということで、いろんな方がそこに住んでらっしゃるんです。
そうですね、で
特に芸術家の方が多くてですね、で大正区をこうお散歩といいますか、仕事で見学をしてたんですね、うん、でその時に伺った古民家といいますか、まあ、古い60年の建物を改装されていらっしゃった芸術家の方がですね、はい、ちょうど私たちそのつもり作プロジェクトという活動のイメージ画をどうしようかっていう話をしてたんですよ、はいはいはいはい、でその時に出会った、まあ、アーティストさんなんですね、うん、でその方とご挨拶した時に歓喜直さんっておっしゃるんですよ、名前が、うんうん、で、ああそうですかって言って、で帰ってフェイスブックでお友達になってお名前の漢字を見たら、うんうん、神様の神に、うん、吉野の吉に、
あ、喜ぶの、あ、この吉ね、吉地ね、
吉地、はい、吉野の吉に奈良の名に桜なんですよ、うん、私2日前に吉野で桜見てたんですよ。
歓喜直さん、
はいはいはい、でって言って、これもうご縁だねって言って、これはイメージが歓喜さんにお願いしたらいいかもねって言って、その2日後ぐらいに、うんうん、2日からかな、打ち合わせをさせていただいたんですよ、はい、あの時すごかったですねって話、実はこういうことがあって歓喜直さんっていう名前にびっくりしたんですよって話をしたんですよ。そしたら本名だとおっしゃるんですよ。
へー、
だからね、吉野行って2日後にね、歓喜直さんに出会いね、うん、その他もいろいろあった、もうマニアックな話なのでなかなか言えないんですけれども、いやー、ご縁だなと思って、ご縁に生かされてるんだなっていうふうにね、うん、思ったっていう出来事があって、
いやいやいや、
はい、
本名だったんですか。
本名だったんですよ。まあ、私の名前も大概変だって言われますけど。
いや、変じゃない
でも歓喜さんの名前もまさか本名だと思わなかったので。
歓喜っていう、僕、はい、同級生いますけどね。
あ、そうなんですか。同じ感じですか。
そうです、神様の吉、はい、
そうなんですね。そうそう、
ただ奈緒さんってね、
はい、
奈良の名の桜。
そうなんですよ。奈緒さんっていう方はね、結構いらっしゃいますけど、いろんな感じがありますから ね。それで
女性の方ですか。
女性の方なんですよ。
綺麗な名前ですよね。
そうなんですよ。でいろんなタッチでこう絵を描かれるんですけれども、私たちが感動した一枚の絵がありましてね、はい、でその絵がなんとなくイメージとしていいねって言って、その方にっていう話をしてたんですけど、その2日前に吉野に行ってただけに妙にね、はいはい、やっぱりご縁を感じましてね。
はいいです ね、
そうなんですよ。そんなこんなの
つぼみ作プロジェクトってやつに埋まってるんですね、
は
い、
今頑張ってますよ。
忙しいね、ひろちゃん。日和塾は行かないかんわ、つぼみ作プロジェクトじゃないかんわ、はい、ワトセットラジオしてないかんわ、はいはいはい、
そうなんですよ。だから、先週かな、もう話しました通り、先週かな、はい、私も命を使い切りたい人なので、
使い切る、ね、
幸せです。
あ、
はい、
はいはいはい、
はい、やっぱりせっかくいただいた命ですから、うん、なんか余力残して死にたくないじゃないですか。
それいいですよ。だから時間とお金と労力も絶対そうらしいですよ、
ね、はい、そうなんです、うん、あとはですね、一番幸せなのはやっぱりいつも私は日本のことを思ってしまうんですね、うんうん、で日本の国守りというものをしていかないと、未来に子どもたちに未来を残して差し上げられないということと、うん、もう一つは日本の国柄が必ず世界の平和に貢献すると信じているんですね、うんうん、だから日本びいきでありながら世界びいきなんだっていうことなんです、うんうん、やっぱり世界が争い事が少なかったらいいなっていつも思っていて、うん、今の活動が日本の、ね、国守りって言ったら、ね、もう本当におこがましいんですけれども、うん、日本の国の問題に対してこれ必要だよねっていうことに対して活動ができているということは本当に幸せなことですよね。 今例えば、子どもさんたちの、ね、放課後すごく過ごす場所とか、うん、そういうところをどうしようかっていう話をしていたりもするんですけれども、うん、そういったことも今日本に起こっている問題の一つでもありますからね、うん、あと幼稚園の問題とか、はいはいはい、あと子どもさんが育つ環境としては子どもさんに何を伝えるかっていうね、うん、教育の面で大事なんですけれども、子どもさんだけに伝えても、うん、あのことなせないことってやっぱり多くって、やっぱり子どもさんの世界というのは、うん、幼稚園に行くまでは親御さんと子どもさんの世界ですよね、うん、そして幼稚園に行くようになったら子どもさんと親御さんと、そして幼稚園の先生が入ってくるわけなんですよね、
はいはい、
子どもさんの生きる世界って小さな世界だけれどもちょっとずつ大きくなっていく、うん、で幼稚園行かれたらその親御さんと幼稚園の先生と子どもさんたちってことは、うん、幼稚園の段階ではこの3つに何かのアプローチをしないとことがなせないんじゃないかなっていうふうに思いまして、うん、日本の例えば古事記の紙芝居をさせていただくとかいうことも、はい、今子どもさん向けにやってますけれども、うん、親御さんにもそして教員の皆様にも知っていただくという三つどもえの活動っていうものもしようということをしているので、
その三つどもえ賛成ですね。
はい、うん、そうなんですよ。よくね、あの中村文明さん講演家のね、うん、もういつもおっしゃるのは、あの学生さんに向けて話をする機会をいただいたときは必ずセットで夜に PTA の方にも集まっていただくようにしているということをね、おっしゃっていらっしゃったのも、うん、やっぱり子どもさんだけに火をつけても、大和の心にね、
はい、
火をつけても親御さんの心にも火をつけないと、
そうなんですよ、
時に親御さんが消してしまうことがあるということをね、おっしゃることもあったので、
僕、はい、去年からかな、
うん、
聞き方でね、あっちこっち呼ばれていたら、呼んでいただいて、学校でね相当の数行かせていただいたんですけど、
はい、
去年から僕ね、
はい、
もう条件つけたんです、
はい、
あの子供さん先生方、はい、PTA っていうのを、
あ、やっぱりそうなんですね、
たとえ1時間ずつでいいから、はい、3時間やるから、
はい、
三つどもえじゃないと僕はいられませんと、
うんうん、
そうしないとね、やっぱりもう8年ぐらい毎年呼んでくださってる学校の子たちがね、大きくなるじゃないですか、
はい、
その時に、ね、ある時事件が起こったんです。
どうしたんですか。
ね、7年目の時ですわ、生徒会長の子が、ね、手を挙げたんですよ、はい、僕は壇上立ったとはパッと、
はい、
で生徒会長って分かってたの、どうしたんって聞いたら、先生が、なんとか、じゃあいいって、
はい、
先生が阻止しようとしたけど、僕いいから何、何、はい、って言ったら、ビリーさんにお願いがあります。
お願いが、はい、
何ですかって言うと、はい、ビリーさんに僕が教えてもらって、今年でちょうど7回目です、
はい、
おー、
はい、
そのおかげで、はい、クラブの仲間とか先輩とか後輩とすごく楽しくやってますって言って、みんなバチバチバチって拍手するんですよ、おー、いやいやねって、ただねって、
はい、
僕らばっかり話の聞き方ができてて、お父さんお母さんそして先生が話聞いてませんって言ったら、はい、生徒がそうだーってなったんですよ。だからもう先生、はい、あったことするけど、
う、ね、
もう先生いいからって、これからって言って、
はいはい、
だからって言ったら、また先生がこう阻止しかけたんで、
はいはい、
ごめん先生、全員外出て行ってって体育館が出したんですよ、
はい、
で差しで話差しでって言って、
はいはい、
子供たちと僕とでやって、みんな意見言うんですよ、
はい、
で結論は分かった、うん、僕今日これで帰るから、
うん、
校長先生の言っとくわ、
はい、
でそこからやってもらったんです。
すごい、
子供たちが直談判してきておったんですよ。
素晴らしいですね、うん、でも確かにそれを感じること
が
ありますね、
はい、
いやもちろん素晴らしいね、親御さん先生方たくさんいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱりね、情報はねみんな知ってる方がいいですね、
うんうん、
そうするとね、やっぱりお互い切磋琢磨で相乗効果になっていくような気がしていてですね、はい、やっぱり一方だけとかだとやっぱり滞るところがあるなというふうにも ね思います。
だっていろんなこと、僕らとか僕たちの親も、はい、僕もそうですけど、
うん、
知らないことだらけじゃないですか。
そうなんですよ、本当に知らないことだらけですね、うん、だからぜひね、やっぱりそういう三つどもえ、大事ですよね、
う
ん、
そうですよ ねで、日和塾に戻るんですけども、
はい、
日和塾っていうのはだから私塾で、
うん、そうなんです、私塾なんです、
ないかもしれませんが、
うん、
どこをどういうふうに目指してはるんですか。毎期毎期例えば今後の 4期は最終的にみんながこんな状態になってるとか、そういうのはないんですか。
いや、私ね、今まで3期までは、うん、もうこういう話をねしててもいいのかなっていう志はありながら思ってきたんです、
うんうん、
でもいろんなことを勉強するにつれてですね、
はい、
やっぱり今ね、公のこういう電波の中で言っていいのか分かりませんけど、はい、やっぱり日本が危機的な状況だなっていうことを感じさせていただいているんです、うん、いろんな意味で、
うん、
そう思いますとね、やっぱりね、今年の力の入り方は違ってですね、うん、まあ、もういつも本気なんですけれども、自分自身がどうなろうとも言わなきゃいけないことは言おうと思っているという感じですね。
腹くくってるわけですね。
そんな感じですね、はいはい、もう本当にあの命がけって言ったらね笑われるかもしれませんけれども、うん、それぐらいの状況になってるなと思います。それは、うん、あの子供たちにしわ寄せが来てるんじゃないかなと思います。うん、だからあの頑張らないといけないなというふうに思ってます。何ができるかわからないけれども、うん、まあ一人じゃないので、うん、力を合わせて、日本らしくないなと思うところは、うん、やっぱり本来の日本の姿であるといいなと思ってますね、うんうん、
そういうところを目指してるわけですね。
そういうところですね。
わかるな、
はい、うん、
だって一人一人の力って少ない弱いとか思いがちだけど、はい、で何もしないよりは動いたらどんどんどんどん広がっていく可能性っていうの方が大きいので、
はいはい、うん、そうなんですよ。だから本当にね私はそんなにあの頭が良くないから、うん、1を聞いて10を知る人間ではないんだけれども、うん、1を聞いて1動ける人間でありたいと思いますね、はいはいはい、
動くね、
うん、やっぱり問題意識を持ってできることを精一杯させていただく、うん、というふうにできたらいいなと思ってますね。
あ、いいですね。
はい、ただねそう思うと動けば動くほど自分の至らなさに気づかされるのでやっぱりショックは大きいですね。毎回
やっててショックあるの？
やっぱり例えばあの男性と仕事の話をしたりしますと、うん、脳みその使い方が全く違うので、
うん、違うですね、はい、
ですので自分が解釈してたことが本当に 100% 自分の価値観で解釈ばっかりで喋ってたっていうことに気づかされたりとかっていう時には情けなくなりますね。それが入ってしまうともう伝言ゲームが成り立たないじゃないですか、
はいはいはい、
別物になってしまうので、うなのでやっぱりもう少し、感情を入れなかったり、うん、ロジカルに喋れたりとかそういった、ね、能力を求めてます。私求む
ロジカルに喋る能力、
はいはい、
多分ダメ、
は
い、似合わないおかしい日和ちゃんじゃなくなる。
でもそう言っていただけると嬉しいですね、うん、やっぱり今の環境が結構ロジカルを求められるのでね。
あ、そうなの？
求められます。やっぱりあの仕事日和塾以外は
あ
やっぱり事業って言いますかですので、うん、
でもその事業を一緒にやってる方は、
はい、
ロジカル森日和じゃなくて、ええ、今の森日和が必要なんじゃないの？
どうでしょうか。いや今の自分っていうのは結構幅が広がると自分の中で良いように理解しながら新たなチャレンジが多いですね。はい、今までの土俵で勝負してないところはありますね。
そうなんよ。
はい、
僕がもしその事業一緒にやってて僕がそのリーダーやったら、ひよりちゃんにそのロジカルとかふんのげて今のまんまで今までの体験と経験の中から何かのアイデアが出てきたり、やってるのがいいと思うな僕。
いやだからね自分自身の緊張感と緩めるところが結構激しく毎日最近動いてますね。やっぱり緊張しギュッてしてそして冷静に物事考えてっていうことも最近はやっぱり多いので、うん、ドキドキしてるところはありますね。
先週やったかな、
はい、
しつけっていう字は実の花とかっていうのがあって、
はいはいはい、
で僕のイメージの中で最近やっと森ひよりっていうのは僕の中に固まってきてたのはやっぱり緊張と緩和の先生よな。
あ、そうですか。
あんまりこうすげとか、はい、作法って言ったら緊張、
はい、
やんか。
うん、はい、
でもひよりちゃんってその中にもすっごい緩和があって、
はいはいはいはい、
緩めるっていうんですかね、
はいはい、だからやっぱりね私自分の中に何人か自分がいるなと思います。
あ、
うん、やっぱり例えば、まあ、最低2人はいるので、うん、結構2面使い分けてるなっていうとこ使ってなんかコロコロ変わるなと思うときはありますね。
それは一番の魅力じゃないですか。
そうですか、
うん
うん、でそれを自分自身も楽しんでる部分はありますね。はい、はい、
だからその私塾も、うん、そんだけ続くことができるし、
ね、
あちらこちらでも声かかると思うし、
ね、はい、うん、今年はもしかしたらあと2つ増えるかもしれないということを話していただいてるんで、いやいやいやもう全然そんなことないんですよ。まだまだ余力ありますよ。
今何箇所ぐらい行きますか。
あ、今全然福岡と岡山だけでが定期的にやってるので、
あと4、
はい、そうなんです、ね、実は神戸が始まるかもしれません。
神戸で、
はい、
へ、僕は自分の地元に全然そんな知らなかったですよ、
はい、ある方が神戸でできたらいいなっていう話をいただいてるので、うん、まだ具体的じゃないんですけれども、はい、関西ではこういう塾が成り立たないと思ってた中で神戸の方がお声かけてくださったので、はい、成り立つんじゃないのって思ってます。
じゃあ今度見に行きます、
はい、
はい、ということで今週もやりました、うん、今週もやり方私たちは
森ひよりと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。